2番、高山和則です。議長のお許しを得ましたので、本日は大きく3つの質問をさせていただきます。1つ目、下野市の都市計画区域区分についてお伺いします。今までも多くの方が同様のことを質問しているかと思いますが、改めてお伺いします。合併後、下野市は県の動きに合わせ、おおむね5年ごとに見直しをしているとのことですが、どこがどのように変わったのか一向に実感がありません。都市計画法第6条第1項には、都道府県知事は都市計画区域において、おおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査として、人口規模、産業別就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量等々を国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとするとあります。次の全県的な見直しが平成32年度と迫っている中、特に将来の見通しについて市長の見解をお伺いしています。1、過去どのような見直しが行われたのか。2、スマートインターチェンジの計画にゴーサインが出た今、平成32年度の全県的な見直しに向けて市長はどのようなお考えをお持ちなのかお聞かせください。2つ目、既存集落の規制緩和についてお伺いします。仮に都市計画区域区分、いわゆる線引きが見直しされても、それは現在の市街化区域の周辺にとどまるであろうということは、合併当初から下野市がコンパクトシティを目指しておりますので、容易に推測できます。それはそれで理にかなった方針だと私自身感じておりますので、評価はしていますが、反面、市街化区域から離れて存在している既存集落においては、何も恩恵がないのではないかと感じています。そういった既存集落の中には、都市計画法第34条11項により、いい住宅建設等の規制緩和がされた地域がありますが、それでも既存集落の人口は減少しているのが現状だと思われます。今後さらに小中一貫教育の流れの中、国分寺西小学校や吉田西、吉田東、薬師寺小学校が統合され、地域に小学校がないという、ますます若い子育て世代には住みづらい地域となっていくのではないでしょうか。このままでは、いくつかの既存集落はさらに高齢化が進み、近い将来、消滅してしまうのではないかと危惧しております。そこで、市長の既存集落に対するお考えをお伺いします。1、都市計画法第34条11項により、10の区画が指定されましたが、どのくらい戸数が増えたのかなどの実績がありましたらお聞かせください。2、今後、今現在指定されている10の区域のさらなるエリア拡大等を含めた見直しや、指定されていない既存集落における規制緩和等のお考えはあるのかをお聞かせください。3つ目、最後に空き家バンクについてお尋ねします。私は下野市内の方だけでなく、市外、県外の方にも下野市に移住、定住してもらうための一つのツールとしても、空き家バンクの成功は必要不可欠だと思っておりますが、市長は空き家バンクをどのような位置づけとしてお考えなのかお聞かせください。1、空き家バンクについて今までの経緯と、今後どのような進め方をするのか、スケジュールについて教えてください。2、栃木市や小山市などの空き家バンク先進地には、 建築主事がおり、その建築主事が登録物件の判断や評価をしていますが、下野市には建築主事がおりません。建築主事がいない中、どのように建物の判断や評価をするのかお聞かせください。3番、登録物件等に対し、助成金や補助金などはお考えがあるのかお聞かせください。以上、ご答弁の方、よろしくお願いします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
高山議員のご質問にお答えをいたします。ご質問の第1点目、都市計画区域区分の見直しについてお答えをいたします。都市の無秩序な拡散が進み、市街地の空洞化が目立つなどの問題が生じたため、平成18年5月、都市計画法が改正され、都市機能を極力中心市街地に誘導させるための施策が講じられ、市街化調整区域での開発規制が厳格化されたところであります。ちょうどこの年に下野市は合併をしました。また都市計画区域区分の見直しに伴う市街化区域編入は、国土交通省策定の都市計画運用指針により、人口を最も重要な市街化区域規模の算定根拠といたしております。したがいまして、韮川地区土地区画整理事業における居住状況や市全体での人口増加が見込めない現状では、居住系の市街化区域を拡大することは極めて困難な状況であると考えております。さらに条件が整い、仮に区域区分の見直しが可能となっても、道路、上下水道などの社会基盤が未整備である場合は、これらの整備も必要となりますので、立案された事業計画の実施が確実にならなければ、区域区分の見直しができない状況になります。これらを踏まえまして、ご質問の第1点目、過去どのような見直しがされたのかのお答え、ご質問にお答えをいたします。合併後から現在まで、市街化区域への編入等の区域区分の見直しは実施しておりません。用途地域の見直しについては、平成26年10月に石橋総合病院の移転を行うために、移転先の旧石橋中学校跡地を従前の第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域に変更した経緯があります。また平成24年12月には新庁舎を市街化調整区域内に建設するため、都市機能維持増進型の地区計画を策定しております。ご質問の2点目、平成32年度の見直しに向けてどのように考えているのかのご質問にお答えいたします。本市は自然災害が少なく、スマートインターチェンジの事業化が決定した北関東自動車道をはじめ、国道4号新4号国道、 JR 宇都宮線など首都圏および東北地方へのアクセスしやすい位置にあり、工業や物流などの諸産業の立地条件に恵まれております。しかしながら、市内に6カ所ある工業団地すべての分譲が完了し、新たな立地需要に対応可能な受け皿が不足している状況であるため、平成27年度に工場適地調査を実施し、新4号国道に隣接する西坪山工業団地東地区に新たな産業団地の整備を進めているところです。従いまして、平成32年度の区域区分の定期見直しにおいては、 この西坪山工業団地東地区約 33.3 ヘクタールの市街化区域編入について現在県との協議調整を行っているところであります。ご質問の2点目、既存集落の規制緩和につきましてお答えをいたします。まず1点目、都市計画法第34条第11号により10の区画が指定されたがその実績とのご質問にお答えいたします。都市計画法第34条第11号による区域は集落等の既存コミュニティの維持を目的に県の都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例に基づき平成27年3月に指定されました。開発の実績につきましては平成30年8月末現在で19件となっております。内訳は平成27年度は5件で、地区別では箕輪地区2件、橋本地区2件、川名護国分寺地区1件、平成28年度は7件、地区別では細谷地区6件、橋本地区1件、平成29年度は4件、地区別では下永田地区1件、細谷地区2件、箕輪地区1件、平成30年度は3件、地区別では細谷地区2件、山王山地区1件となっております。現在までの実績としては姿川西部地区が多い状況となっております。ご質問の2点目、今後さらなる地域指定のエリア拡大を含めた見直し、また指定されていない既存集落における規制緩和の考えについてお答えをいたします。先ほど申し上げましたとおり、本市における都市計画法第34条第11号地区は、条例に基づき県が指定しており、指定区域のエリア拡大については、県との協議により拡大することは可能であります。しかしながら、本市は現在、立地適正化計画を策定中であり、コンパクトシティに向けた取り組みとの整合性を図ることが必要であることから、指定区域のエリア拡大については慎重に対応していかなければならないと考えております。続きまして、高山議員のご質問3点目、空き家バンクについてお答えをいたします。この空き家バンクのうちの今までの経緯スケジュールについて、お答えをいたします。増加する空き家に関する諸問題が全国的に表面化する中、空き家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に施行され、市町村が空き家等計画を策定し、空き家等の実態把握や空き家及びその跡地の利活用を進めていくことになりました。本市においても平成29年3月空き家対策協議会を設置し、空き家対策を総合的かつ計画的に進めていくために、空き家等対策計画を平成30年3月に策定したところであります。この空き家対策の一つとして、市内にある空き家を有効活用し、本市への移住定住を促進し、町のにぎわいを取り戻すことを目的に空き家バンクを設置することといたしました。今年の3月に栃木県宅地建物取引業協会と空き家バンク売買契約に関する協定を締結し、8月末から運用を開始いたしました。この空き家バンクを効果的に活用するため、9月には市の広報で市民の皆様に空き家バンクの運用開始の周知を行い、空き家バンクへの登録を推進しているところであります。また職員による空き家の現況調査を実施し、住居として使用可能な空き家について所有者調査の後、 空き家バンク運用開始のお知らせ、および空き家バンクへの登録依頼の通知を所有者に送付する予定となっております。登録された空き家物件につきましては、外観、室内および間取り等の情報を閲覧することができるよう、市のホームページに掲載いたします。ご質問の2点目、建築主事がいない中、どのように建物の判断をするのかとのご質問にお答えをいたします。建築主事は一級建築士の資格を有し、実務経験が2年以上あるもので、国土交通省の建築基準適合判定資格者検定に合格したものから、ものの中から市長が任命する職員でありますが、議員ご指摘のとおり、本市では建築主事を置いておりません。建物の判断につきましては、近隣市における取り組み状況を参考に、空き家バンクへの登録希望者に、事前に都市計画課に登録の相談をいただき、所有者の承諾を得た後、職員による空き家物件の敷地、外観および屋内の目視、写真撮影等を実施し、住居として使用可能な物件であるかなどを判断いたします。ご質問の3点目、登録物件に対しての助成金でありますが、本定例会に空き家バンクリフォーム補助金に関する補正予算案を計上させていただきました。補助の内容につきましては、空き家バンクに登録された物件について、リフォーム工事に要する費用が20万円以上の場合に、対象工事費の2分の1、50万円を上限として補助するものであります。また、登録された物件の家財処分に要する費用が5万円以上の場合に、対象費用の2分の1、10万円を上限として補助するものであります。地方創生の理念である東京圏からの新しい人の流れを作るに基づき、本市においてもさまざまな施策を展開しているところであります。ご質問いただきました都市計画の区域区分の見直し、既存集落の規制緩和、空き家バンク、いずれも本市の都市機能を維持し魅力を向上させるための重要な施策と考えておりますので、今後も各施策にさらなる工夫改善を加え取り組んでまいりたいと考えております。
高山和則君。
丁寧なご説明ありがとうございました。最初の1問目に関しまして、いろんな方が今までも質問されています。で中で、お答え的に統一されたずっと同じお答えなんですが、ただ市長のお話ご理解できます。でそれがもう確かにもっともだとも思うところもあるんですが、ただ現状、例えば駅から歩いて5分でもうすぐ調整区域になってしまうとか、小学校を挟んで東側は市街化なんだけど西側はもう調整区域だとか、そういった昔からずっとそのまま残っちゃっているところですね。で現状のニーズっていいますか、環境に合わないような場所もいくつかもうちらほらともう出てきています。そういったところに関しまして今後なるべく積極的にですねちょっと目を向けていただいて、コンパクトシティを目指す徐々に理解できますので、そういったところをなるべく解消していただければと思います。ぜひそちらに関しましてはよろしくお願いします。それではですね、2点目についてちょっとご質問させていただきます。 先ほど30、40、11項の地域指定エリアと、まあ、県が指定するというお答えをいただきましたが、どうもその指定されたエリアを見てみますと、今現在家が建っているところの敷地を大きく一筆書きで、そのエリアを囲んだようにしか見えない、そんなイメージがあります。これ最終的には県が指定したんだとは思いますが、そのエリアの素案っていうんですかね、この範囲を指定区域にしましょうっていうのも県が独自で決めたものなんでしょうか、それとも市と協議をしながらそのエリアを決めたものなのでしょうか。お願いします。
建設水道部長。
はい、今回ですね、指定されたエリアにつきましては、県の方でも有料農地とかですね、また市街化に、区域に隣接していないとかですね、まあ、そういった条件がございます。で、市の方もですね、その県の要項に基づきまして、本市においてはまず洪水の恐れがない区域ということで、まあ、ハザードマップなどで、そういった地域が指定されておりますので、まあ、そういった地域を除いております。また県と同じようにですね、市街化区域に、まあ、隣接している区域とかですね、まあ、人口がある程度、まあ、増加または維持されている、まあ、区域は除外するということで、まあ、そういった基本的な事項については県のですね、まあ、指導のもと協議しながら指定してきたという経緯がございます。以上です。
高山和則君。
はい、大きな形で、のエリア指定、は今のご説明で理解できたんですが、細かいところを見ますと一つの地域で指定されています。その中に逆に虫食いで指定されていないところがかなりこう食い込んだ形で残ってたりします。まあ変な話、普通に考えるとそこも一体で、まあ、丸囲みではないんですが、指定してしまえばよかったんじゃないのかなと個人的に考えるところがあるんですが、なぜかと言いますと、せっかく指定されました34条11項、そこに家が建てられます。私でも家が建てられます。でもその地域に私が家を建てたいと思ったら、その農家さんの今現状の指定エリアですと、その農家さんの庭先を売ってもらうしかないです。ちょうどその虫食いになっているところも指定になっていれば、あそこの畑なり田んぼなりを譲っていただいて、そこに建てることもできるかと。今現状だとかなりの部分で、本当に農家さんの庭先ですとか、納屋の下とか底地とか、そういったところをこう譲っていかないいただかないと個数は増やせないのかなというようなエリアの指定の仕方なんですが、そこも含めて、ですね、今後そういったところの、まあ、エリア拡大と先ほど聞きましたが、別にエリアを倍の広さにしろとかっていう意味ではなく、そういう虫食いの部分を今後なんていうんでしょう、潰していくというんですか、そのエリアの中に組み入れることは可能なのか、そういったことをお考えがあるのかどうかをちょっとお聞かせください。
建設水道部長。
確かにですね、まあ、議員おっしゃる通り、指定された区域ではやはりその、まあ、宅地の周辺が、まあ、区域に入っているということで、それ以外のところは除外されてまして、確かに形もですね、こう虫食いのような状況になっているところがございます。で、そういったところはですね、私も全部調べたわけではございませんけれども、まあ、集落ですので、周辺が田んぼ畑になっているということで、まあ、それが青地になっている場合はそれは除いてございます。ですからそういった形で、再度ですね、それを見直すことも可能かと思いますけれども、現在進めております立地適正化計画ということで、本市においては議員さんもご理解いただいていると思うんですけれども、市街地、まあ、山地区にですねの人口を維持するというふうな方向で、の計画も進めているものですから、それの整合性をですね、県の方と協議する必要があるかと思いますので、まあ、その辺についてはですね、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
高山和則君。
はい、ぜひ前向きに県と協議していただいて、そういった虫食いの部分ですとか、そういったところを見直し、積極的にやっていただければありがたいなと思います。もう一つですね、34条11項、この地域、先ほど実績が19件とお伺いしました。で、やはり見てみますと、もうほとんどが川西地区というふうに集中しております。で、27年に制定以来、まあ、3年ほど経ちましたが、まず一つこの19件という数字ですね、それと川西地区に偏っていると、偏りが見られると、ここら辺をどのように判断しているか、ご考えなのか、市長のお考えをお聞かせください。
行政市長。
全体的に見ていったときに、ある意味そこにお住まいを建てるという方はきっと勤め先と子どもたちの環境とさまざまなことを考えた上で建てられたということ、そうしますと、これは姿川西部地区からきっと勤めに行かれるところが便利であるということと同時に、きっと子どもたちの環境という部分で入ったのではないかというふうに考えております。34号11号を取り入れてという部分においては、先ほど答弁の中でお話をさせていただきましたように、要はだんだん人が減っていってしまう、そういう地域に活力をということで、地域コミュニティの維持を目的としたという部分が中心であります。ですから、まあその目的に関してはこれだけの方々が家を持つというのは非常に大きな、人生の中でも大きなイベントでありますから、考えてくれたことだろうというふうに考えておりますが、ただまだまだ他の地域もありますから、そういった地域においても34号11号を活用する、もしくはまた新たな区画整理事業の中で、創設されている住居居住地を見つけていただいて、しっかりと人口を伸ばしていくことによって改めてまた区域決定が広がるというふうにも考えております。
高山和則君。
はい、ありがとうございました。34条の11号、この地域に限らずなんですが、なかなかこう一つの物事を進めるのに、特にこういった都市計画に関しましては県のとの協議、いろいろ絡んでくるかと思います。病気でも何でもそうなんですが、ちょっと調子悪いなと思った時に手を打っとかないと、本当に体具合悪くなった時は手遅れになってしまう。そうならないためにも極力どんなことにもスピード感を持って対応していただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。最後、空き家バンクについてちょっとお尋ねいたします。先ほど建築主事がいない中というご質問の中で、職員の皆様が現地調査に当たるというお話をいただきました。と同時に助成金、リフォームの補助と、あとは家財道具の処分の費用の補助というお話もいただきました。今一つホームインスペクションという制度があります。これは資格を持った人間がその建物をチェックすると、で、保証をつけると、お墨付きをつけるですね。で、一番シンプルな調査ですと、5、6万円ぐらいでできるというお話も聞いております。これ建築士協会の方なんで、あれなんですが、そういったものも活用していただいて、下野市の空き家バンク、そういった例えば全数でなくても築年数が30年を超えているとか、建築確認の書類がなくしちゃって手元にないとか、何かそういうものだけでもいいとは思うんですが、 そういったホームインスペクションで、お墨付きがあると、ちょっと他市町村と差別化がちょっと図れるんではないかなと、そのためにぜひ、そういった形の補助金などもご検討いただければと思うのですが、いかがでしょうか。
建設水道部長。
例えば お話のあったホームインスペクションでございますか、ちょっと私のもちょっと勉強不足で申し訳ございませんけれども、まあ、多市町、小山とかですね、まあ、栃木さんは建築主人がいるということで、まあ、十分な対応ができているかと思います。しかしながら先ほど答弁ありましたように、本市においてはそういった資格を持っている職員はおりませんが、現在ですね、一応専門学校に通ってですね、その資格を取ろうと言って、頑張っている職員もおります。で、今後はですね、そういった方がですね、まあ、試験に合格すれば、まあ、そういった適正な判断もできるかと思います。現在の市の状況でいきますと、やはり進めるか進めないかに程度については職員の方でも、まあ、ある程度の判断はできるかと思います。また宅建業者の方にもですね、それらのですね、まあ、指導を受けてですね、この物件について、まあ、どうですかというふうな、まあ、ご相談もさせていただきたいと考えております。で、先ほどのホームスペクションにつきましてはですね、ちょっと他の市町村ではまだまだやっていらないということですので、ちょっとその辺勉強させていただいてですね、まあ、考えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
高山和則君。
ぜひよろしくお願いします。資格を取りに行っていただいている職員の方にもよろしくお伝えください。頑張ってください。もう一つですね、空き家バンクについて、現在下野市の空き家バンク都市計画課が担当課となっているかと思うんですが、それでよろしいのでしょうか。と言いますのも、ほぼ同時期に空き家バンクを始めます乃木町、乃木町さんの方では総合政策部未来開発課の中に移住定住係を設け、そこが空き家バンクに積極的に取り組んでいます。なぜなら乃木町、2010年頃をピークに世帯数は若干増えているんですが、人口は2000人近く減っております。それかなり町全体が危機感を持って、移住定住に、空き家バンクに限らず移住定住していただくということに危機感を持って専用課を設け、係を設け、行っております。下野市も移住定住に関する空き家バンクをはじめとするいろいろな施策あるかと思います。それらを実行する専任の統一した部署を作り、窓口を一本化し、危機感を持って取り組むべきだと私は思うのですが、市長のお考えはいかがでしょうか。
広瀬市長。
議員のご指摘のとおり、この空き家バンクに関しましては答弁の中でもお答えしたように、人口を増やす、またここに来て住んでもらう、こういった部分の大きな起爆剤の一つになるのではないかという思いを持っております。当然そういった部分から考えれば、企画サイドからいろんな仕掛けをしながらそのバンクにつないで人口を増やすということも非常に有効な手段であるというふうに考えております。それらも踏まえた上で、まずは都市計画課でスタートさせていただき、将来的な方向性を見極めながら、他部局いろんなところが関連しながら、多くの人たちとともに、いろんな情報交換しながら動いていきたいというふうに考えておりますので、今後さまざまな部分でのご意見をご指導いただけますようお願いしたいと思います。
高山和則君。
急に部署を作ってくださいと言っても、これは確かに無理な話だと思います。先ほど資格を取りに専門学校に行っていただいている方がいらっしゃったりと、 ただ今後先を見据えたときに、先ほど市長のお答えにもありました、ぜひ窓口を一本化して、専任できるそういった部署をぜひ近い将来お考えいただければと思います。ぜひよろしくお願いします。最後にですね、合併から12年が過ぎました。13年目になりました。江戸も一回りしました。確かに、合併時には財政的に大変厳しく、財政の立て直しが最優先、これは理解できます。いろいろな施策を行いながら財政を立て直す、この12年という短期間の中で、県内有数の健全財政の市に持っていかれた市長の力量と市職員の皆様の努力はとても高く評価します。頭が下がる思いです。しかしながら、なぜ今日私がこういった質問をさせていただいたかと申しますと、そろそろ中心部から離れた既存集落において我慢の限界に来ているかと思います。話が出るとやっぱりコンパクトシティ、市街地を中心とした話がやっぱりどうしてもメインになってきます。確かにいろんな施策との整合性もあるかもしれません。どうも置き去りにされている感が、その既存集落に住んでいる方々にしてみると強く残っている部分もあります。自助努力だけでは既存集落における人口減少も防ぎきれないところに来ています。人間に例えますと、下野市13歳、中学校1年生です。市長の任期は4年あります。その任期中に高校生になります。子供から大人に成長する大切な時期だと思います。これ下野市も同じだと思います。財政的におかげさまで市長の お力で、県内でも有数な財政的には安定した市となりました。財政的に安定した今、他の市町村から逆に先進地として参考にされるような思い切った施策を行っていただき、中心部だけでなくどこに行っても赤ちゃんからお年寄りまで幸せを実感できる、文字通り住みよさ県内ナンバーワンを目指していただきたく、目指してほしいと強くお願いをしまして、私の質問を終わりとさせていただきます。拙い質問にも丁寧にお答えいただき、どうもありがとうございました。